陽次郎のどうでもいい話。今週も始まりました、陽次郎のどうでもいい話。こんばんは、陽次郎です。このポッドキャストをね、ペロッと紹介しているノートの体裁が少し変わって、パソコンの画面で見ると、左側にいろんなこうカテゴリーができている。で、その中にカテゴリーの一つにね、ラジオっていうのがあって、そのラジオの中にありました、陽次郎のどうでもいい話。で、こうラジオのそのカテゴリーをクリックしたんだけど、なかなか自分のねポッドキャストチャンネルが見つからなくって、今さ、音声配信もブームになってきているでしょうから、いろんな人がいろんな音声コンテンツを上げててね、完全にこの番組埋没しているねネットの大海原の中にこれもまた沈んでってるね。まあ、そんな感じだったんだけども、いろいろ見てみると、英語関連のポッドキャストなんかはね、やっぱりみんな聞きたがるのかな、英語の勉強したいっていう方にはこうね、うってつけのポッドキャスト番組があったりだとか、あとガールズトーク的なもの、それから普通にオンエアされているラジオ番組をねパッケージにしてこうポッドキャストも流していたり、まあ、YouTube 同様この界隈も賑やかになっています。で、おうち時間が増えたところもあると思うんだよね、こういうのが賑わってんのね。セミナーとか講演会とかも今オンラインでやってるってところ多いし、大学の学園祭今年オンラインでなんていう風な話で、これ面白いのかとあれやっぱ実際大学に行って大学のキャンパスの中でいろいろ味わうから面白いんじゃないかなと思うんだけどね。今年の学園祭はオンラインでっていう風な案内が来てて、まあね、どうなんだろう、面白いものとか興味惹かれるものっていうのもやっぱこのネットの中にもあるんでしょうけども、なんかこう物足りなさみたいなものも感じてますね。で、こういったまあネット配信のねいいところもいっぱいある。確かにその今ね新潟にいても、その東京のライブを実際に映像で見ることができたりだとか、音楽ライブ見たりだとかね、あと見逃し配信で見れなかったやつ、まあ時間のある時にゆっくり動画を見るなんていう風なこともできるし、まあね、このポッドキャストも今夜撮ってるんで、こんばんはって挨拶したけども、朝聞こうが昼聞こうが別にね全然それは構わないんだけれども、やっぱりライブいいよね、生で楽しみたいねっていう風な気持ちがこうふつふつと最近湧き上がってて、行ってきました、念願のサッカー観戦。この間ビッグスワンに行ってアルビのサッカー見てきました。行ったのがね、新潟対町田。この試合はチョンテセ選手のハットトリックもあり、4対0で新潟の勝利という試合でした。新潟がね勝ったのはもちろんだけども、ゴールシーンが4回も見られるっていうのはね、これ良かったね、久々に興奮。やっぱねサッカー面白いねって思ったんだけど、コロナ対策だからさ、声出しての応援はダメ、鳴り物も禁止で、このシュート決まった瞬間のイエーイとかね、新潟勝利ってうわーっていうこの血の高ぶりをどう発散させたらいいのかね。ゴールが決まったシーンでも、まあ僕一人で見に行ったんだけどもね、誰ともそのシュートの感動や興奮を分かち合う仲間がいなかったんだけども、小さくうしよし決まったってガッツポーズするだけ。ほんとちょっと前まではさ、まあ、まずスタジアムに着いたよ、イエーイ、ビール飲もう、始まる。で、キックオフ前に、まあ、いっぱい飲もうかと、ケーキ漬けにね。はい、で、前半、なんだ、前半試合動かねえな、飲むか、で、飲み始める。で、ゴール決まった、あ、すいません、ビール一つお願いします、ってなる。で、うわ、カウンター決められた、悔しいね、グビグビグビってまたね。で、ハーフタイムにトイレに行ってくると。で、じゃあ後半開始前にもう一杯行こうか。で、大体後半開始、後半5分から10分ぐらいになってくると、グデグデになってるんですね。で、残り30分、35分、こう、あんまり記憶がないみたいな。え？試合終わったの？ね、で、どっち勝ったの？みたいな。はい。え、勝ったの？じゃあ、祝杯あげに行くか、みたいなね。どうする今日？駅前行く？バンダ行く？あ、古町まで出る？みたいなね。これがね、これが 通常の僕なりのサッカー観戦の仕方でね、まあ、日頃のストレスだったりモヤモヤだったりっていうのをスポーツ観戦で発散するときはこのパターンで、翌日はまあ丸一日二日酔いになってて死んでるっていうこのパターン、これができないね。生で見る興奮はあったんだけども、このね、このパターンに持っていけなかったのがなんかモヤモヤ。思い起こせば2002年日韓ワールドカップのね、興奮を体感した自分としてはスタジアムに行けなくてもこうスポーツパブに行ってさ、ビール飲みながらああだこうだとこう言ってる、これがもうスポーツ観戦の醍醐味だと思ってたんで、その辺のね、喜びの表現の仕方、まあ喜びだったり悔しさだったりって、そのサッカーに限らずスポーツ観戦の興奮熱狂のこの表現の仕方をね、新しい生活様式風に考えていかなきゃいけないのかな、そんなことを見ていて思いました。あね、今回ね、珍しいよ、サッカー観戦中一杯もビールを飲んでいない。しかも新潟駅からビッグスワンまでの距離、これいつもならこれシャトルバスに乗るんだけども、歩く、はい、テクテクライフで歩きながらもう歩きスマホしちゃったよ、もう本当にね。まあ周り気をつけながらなんだけども、あのテクテクライフで自分の歩いたところを記録させていく、ポチポチポチポチ押していくなんていう風なことでね、健康的だわいい汗かきましたわ。そんでもって家に帰ってから祝杯のレモンサワーを飲みました。
陽次郎のどうでもいい話。
今週のコーナーは僕って何者。ここのところずっと診断メーカーでね、自分探しをしていたんだけども、久しぶりのサッカー観戦をして思ったんです。そう、サッカーは人生だ。あ、またこの人何言ってるかわからないって顔してるでしょ。僕もそう思うサッカーに限らずあのスポーツを見ていると、それぞれのポジションの役割っていう風なものもあるし、選手のこう不調、好調な時不調な時もあるし、まあ、チームもね、いい時もあれば悪い時もある、うん、一瞬のチャンスをものにできるかどうか、それで勝敗を左右するようなシーンもある。ふとね、自分の人生にそのサッカーの試合を重ね合わせて、僕はまだ必死になってボールを追いかけているのか、ゴールに向かって走っているのか、本当にボールは友達なのか、ビールを飲みすぎていないか、休みの日は寝てばっかりでブグブグ太ってっていないか、そんなことを考えていたんです。そんなわけで今日はサッカー関連の診断サイトから私陽次郎の特性適性を探り出し、その特性を生かして、まあこれからのね、生きるヒントを見つけていこうと、前向きになっていこうという、今日はそんなコーナー構成でいきたいと思います。いいのかな、今日はね、笑うメディアクレイジーというサイトにあなたに向いているサッカーのポジション診断というのがありました。これをね、やってみたいと思います。いくつか質問があって、その質問に答えていくと、まああなたがチームの中ではこのポジションが向いているんじゃないかなと、まあそれをね、診断してくれるという、そんなサイトです。全部で5問あるのかな、いきましょうかね。はい、1問目、次のうちあなたに一番近い性格は。優しい、クール、真面目、寂しがり、明るい。優しい男だと思うんだよな、真面目な男でもあると思うんだよね。まあクール気取っている時あるけれども、クールな表情している時は大体これ疲れてる時だね合ってるのは寂しがりかな、寂しがりポチ。はい、2問目、人から一番褒められることは。優しい、真面目、面白い、かっこいい、または可愛い、おしゃれ。おしゃれと褒められることはないな。優しいね、真面目だね、面白いね、 かっこいいまたはかわいいだな。洋次郎さんってかわいいですよね。うん、言われる言われる言われるような気がする。3問目、よくデートする場所は。公園、映画館、レストラン、自分の部屋。デート、まあ確実に食べに行くからな、デートプランの中にね。レストラン、ドン。4問目、あなたと馬が合うタイプは。おしゃべり、クールな人、知的な人、物静かな人。まあ、おしゃべりな人とね会ってるとね、こっちも喋れなくなっちゃうんでね、僕が頑張りになっちゃうんでね、まあ会うっちゃえば会うんだよな。クールな人見るとね、この人疲れてんのかなって思うところがある。知的か物静かか。物静かだともあれなんで、知的な人。馬が合うのは知的な人です、ドン。5問目、これラストかな。ピンチになった時のあなたは。ワクワク、あたふた、投げやり、冷静に対応。これね、僕ね、表情は至って冷静なんです。クールな表情をしていながら、心の中ではあたふたしてます。あたふた、ドン。はい、診断結果が出ました。あなたはフォワードのウィング。おー、僕に合ったポジションがウィングという結果が出ました。切れ味鋭いあなたはウィングです。ウィングは相手陣を突破するドリブル、得点をアシストするパス、自身でも得点を挙げるシュートなど、かなり攻撃のセンスが求められます。ほう、ウイングってどこか分かりますね。だいたい今のサッカーだと2トップ1トップっていうことがあるから、3トップになることないよね。あのフォワードを前に3人並べるっていう時に、センターフォワード、右ウイング、左ウイングとね、いう風な感じで、3人横に並べてってことなんだけども、僕実は小学校の時にサッカーチームに入っていたんですが、ポジションは右ウィングでした。でこうね、得点をアシストするパスとかね、自身でも得点を挙げるシュートなど、攻撃のセンスが求められますって書いてありますけど、まあ小学校の4年5年6年とサッカーチームにいたんですが、僕この3年間チームにいて1点も挙げたことがありません。センスなかったんだよね、パスとかね。まあでもどちらかというとサッカーのポジションではやっぱり点を取るポジションにいたいなっていうふうに思うんでね、まあ、このウィングっていうポジションはね、間違っていないと思いますんでね。今週はじゃあ、あなたのハートにゴールを決めるよ。何言ってるんでしょうね。ほらまた収集つかなくなってる、これ。困ったもんだ。さあ、そんなわけで今週はこのサッカー診断、あなたに向いているサッカーのポジション診断、チャレンジしてみました。以上、今週のコーナーは僕って何者でした。
洋次郎のどうでもいい話。
お届けしてまいりました、洋次郎のどうでもいい話ポッドキャスト、いかがでしたでしょうか。まあ、今日はサッカー一辺倒でお届けしてまいりましたが、いいね、サッカーはいいね。見てると熱くなっちゃうね、興奮するね。で、熱くなってきているといえばこちら、八雲百貨店主催者サンライトワンプロジェクトから突然の発表。事前の連絡はなく、 SNS 上に発表されてました。次回の開催が11月18日水曜日の20時から23日月曜日の20時までの6日間となっています。で、八雲百貨店のクラウドファンディングもスタートしています。百貨店内でのお名前の記載、それから本オープン前にこう入館できたりね、あとまあリターンのそのなんだ、支援の金額によってなんだけども、その商品券がもらえたりだと、いろいろこうリターンも用意されています。私も一口申し込んでみました。まあ1回飲みに行く金額かな。 まあ、この間のサッカー観戦でね、サッカー観戦後に飲みに行かなかったので、まあその分かな。まあね、一回飲みに行くのを我慢すればいい金額、飲みに行くのを我慢して八雲百貨店がこれまで以上に盛り上がれば、まあ、これはいいお金の使い方。もしもしも一発で目標金額に達する3万円を支援した方、特別リターンとして私陽次郎と一晩一緒にお酒が飲める券をプレゼントします。いる？いらないね、いらない。はい、勝手に一人で飲んでなさい。はい。まあでも、あの八雲百貨店のね、いろいろこう前回のボイスブックスタンドとか行きながらね、ちょっとこうお酒飲みながら楽しめたっていうのもありましたんでね、楽しめます。まあこれまた言っちゃうとあれですけども、3回目の八雲百貨店も期待です。でこのクラウドファンディングでね、僕思ったんだけども、まあ出店者の作家さんの商品が売れたりだとかさ、クリエイターアーティストの作品が、まあその百貨店を通してね、いろんな人の目や耳に届くといいなと。でももちろん僕も1回の放送ブースから発信するこの僕の声がより多くの人に届けられたらいいな思う。で今日はサッカーの話ばかりなんで、今回のクラウドファンディングに関して僕なりに、まあ、サッカーに例えてみました。八雲百貨店はスタジアムなんです。そこにいろんな選手が集まってすごいパフォーマンスをする。販売する商品しかり、いろんな作品しかり、もうすごいパフォーマンスが行われている。でもちろん僕もその中でいいパフォーマンスをしなきゃいけない。そのためにはより良いスタジアムにする必要がある。もう何、芝生を映し出す照明もさ、僕にスポットが当たるような感じでこうね。でそのより良いスタジアムにする必要があるんで、そのスタジアムの建設維持管理にはもちろんお金がかかると。で僕としては今回ね、そのグランド整備費になったらいいかなと思って支援してみたんで、今後まあ自分のこうやって声を発する発表するピッチ上がね、もう緑の芝生で輝いている、そんなすごいものになったらいいなと思ってます。クラウドファンディングはこれキャンプファイヤーのサイトに掲載されていますね。クラウドファンディングのプロジェクトいろいろ紹介しています。キャンプファイヤーのサイトをぜひ訪れてみてください。あのキーワード検索、八雲百貨店検索してみるとね、そのページまた詳細も書いています。ここにも僕のポッドキャストがペロッと貼ってありますんでね、どんな感じだったか気になる方もチェックしてみてください。11月18日でしょ、オープンでしょ。やばいっすね、こっちものんびりしていらんない。まあ一人でダラダラ喋っているこのポッドキャストなんだけれども、あなたからのメッセージに甘えたい気持ちあります。なので、この番組へのご意見ご感想、そしてあなたのどうでもいい話をお聞かせください。陽次郎のツイッターアットマーク陽次郎0815、フォローしていただいて DM 送ってください。そしてこのポッドキャストを掲載しているノートのコメント欄への記入も OK です。陽次郎のどうでもいい話ポッドキャスト、今日はここまで。はい、0時を過ぎてしまいました。寝ます。それではまた来週、おやすみなさい。